大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、どうも、
お願いいたします。
もう梅雨空のような天気になっていてですね、多分不快に思われている方多いと思うんですけど、はい、畑やってるとですね、もう晴れると1日80キロぐらい水まきに行かなきゃいけないんですけど、この水持っていくのが地獄の作業なんで、正直言うと、この天気嬉しい。
なるほど。
この後なんかちょっと降りそうな感じですもん ね、
しばらく畑がやってる方はやっぱ、
来週は、ね、結構降り続くっていう、
今週ずっと雨が続く、日曜日まで雨が続き、
持ってかなくてもいいと、ね、
はい、
80
大根でも随分大根がでかくなりましたね。
あ、そう、あの大根はですね、はい、うちの畑の隣のおじさんが作った大根なんで、
それ黙ってみて、黙ってみて、
黙ってみて、黙ってじゃあの収穫するときは一気に取れるので、はい、持ってきなっつってくれたんで、
はい、
一緒に持ってきた玉ねぎが、はい、私が作った玉ねぎなんですけど、これがですね、ちっちゃいんです
可愛らしいですよね、可愛らしい玉ねぎ、
なかなか専門家にはね勝てないものがありますね、
先週の株は大きかったですよね、
はい、そうそう、あれもですね、はい、隣のおじさんが最初作ったんですけど、トマトを植えるんで、株剥がさなきゃいけないって、捨てるのもったいないからっていうので、それをもう一回うちの畑に植え直したやつなんで。
ちょっと株と大根の話はしない方がいい。
元は専門家ってことね。
そうですね。はい。さて今日は、ちょっと薄ら寒くなる話をしたいと思うんですけれども。
先週もすごかったですけど、今週も。
もっと怖い。
もっと怖い
話です。5月14日にですね、緊急事態宣言の対象に北海道と広島、沖縄、この3つが、突如加わることに、はい、なりました。もともと政府は、この3道県はですね、まん延防止等重点措置の対象にするっていうことで諮問したんですけれども、まあ、専門家の、分科会の皆様、委員の皆様の突き上げを食らって、政府が方針転換をするっていうことに追い込まれたんですね。で、これは極めて珍しい事態。
そうですね。
私ももう何度も政府のこういう審議会とか委員会の委員を知ってたんですけれども、最終段階で反旗を翻すと即刻クビになります。これもう何度もクビになってる私が言ってるんですけど、間違いありません。
今回は異例だと。
もう異例中の異例なんです。御用学者は政府の出された案に黙ってお墨付きを与える。
これ本音は緊急事態宣言だと、まん延防止等重点措置よりもお金がかかるからっていう意味ですか。
そうです。
政府は金をかけるのをちょっとやめようと思ったわけですか。
そうです。で、緩くしようと。まん延防止だと地域も小さくなるし、お金もかからないので、とりあえずにしとこうかと。
はい、ところが、そんなんじゃダメだと、
これはもう今までの緊急事態宣言が発出された、都道府県よりも、ひどいぐらいの感染状況だったんです、で、私は本当であればですね、もう全国を対象に緊急事態宣言を出さないといけない状況だったんだと思います、ちなみにその人口あたりの療養者数でステージ4、爆発的拡大の状態にあったのはこの5月14日にはなんと23都道府県、全国の半分がステージ4っていう状態は、もうこれ普通に考えれば全国相手にやらなきゃいけないのに、政府とはもうそれとはかけ離れた案を出してきたわけです、で、政府に理解のある委員の皆様もさすがに切れちゃったいうことなんだと思うんですね、で、なんで政府がこう対策を後手後手、小出しにこだわっているのか、理由は多分2つあって、1つはですね、経済的損失を小さくしようと、ちょうど1回目の緊急事態宣言が1年前にあったんですけれども、それを含む昨年4、6月期の GDP は、なんと11兆円も減少してるんです。
マイナス11兆円。
で、そんなに経済が落ちたら、もう税収も減るし、経済もガタガタになるから嫌だと。で、しかももう一つ、昨年度は、 この新型コロナ対策で、まあ、1時、2時、3時、補正全部合わせるともう80兆円近いお金が財政から出てったと。でも財務省としては絶対にそんな財政悪化は嫌だという2つが重なっているんだろうなと。ただそんなことでハーフスイングを繰り返しているから、いつまで経っても終わらない。ね、実はその国民は意外と冷徹にこの事態を見ていてですね、内閣支持率、5月時事通信の調査によると、前月比 4.4 ポイントも落ちて 32.2%、もう 30% 切ると赤信号って言われてるんですけど、その寸前まで下がっている、ただですね、これ何が問題かっていうと、実は政党別の支持率なんですよ。自民党は 22.5 から、じゃあ 21.4 へと 1.1 ポイント落ちました。公明党は 3.8 から 2.6 へ 1.2 ポイント落ちました。つまり合わせると与党は、2.3%、2.3 パーセントポイント支持率を落としているんです。ところが、受け皿がないんですね。前月との支持率の変化、立憲民主党増減なし、社民党も増減なし、共産党はむしろ 0.3 ポイント減、つまり野党は全然支持を増やしていない、わずかに増えたのは日本維新の 0.3 ポイント増、国民民主 0.2 ポイント増、NHK 党 0.2 ポイント増、でもそれももうわずかなわけです、で、じゃあね、この自民党公明党の与党の支持が落ちた分どこに回ったかっていうと、支持政党なし、これが前月の 62.2 から 64.8 へとですね、 2.6 ポイントも増えている。
別の言い方をすると政治からみんな離れていった。
65% というのは3分の2なんです、つまり国民の3分の2が支持する政党がないって答えている、これはですね、私はとてもとてもとても危険な状態だと思うんです、
どういった意味でこれが危険なっていうことになるんですか。
これは何かあると、そのポピュリストが、こうやるぞって言って、ブームを起こすと一気にそっちに国民の支持が流れる、まあ、独裁政権とは言わないですけど強いリーダーを求めてしまうっていうのが実は歴史の教訓なんですよね。
なるほど。
あの1929年に世界恐慌が起きて、1930年代、みんな世界中が苦しんだんです、でその中で次々に独裁者が生まれていったわけですよ、ムッソリにしろスターリンにしろ、ヒトラーでさえ選挙で選ばれているっていう歴史があるわけですね。で、まあ、ヒトラーが出てくるっていうことではないんですけれども、私はこの半年以内には確実に行われる次の衆議院選挙で、なんかすげえことが起こるんじゃないかなって思っています。強いリーダーが登場する、で私が今考えているのは2パターンあってですね、1つは、与党は惨敗するんだけれども、まあ、過半数割るところまでいかないっていうところが起きた時、何が起こるか、もう当然菅おろしは起きるわけですね、選挙で惨敗するわけですから、
まあ、そういう形にはなるでしょうね。
そこで誰が出てくるか、これは私の予想では 99% 安倍元総理、3度目の登板、実はあの体調子悪いって言ってお辞めになったわけですよ、だけど元気なんです。もう最近バリバリに元気
で、
病気だったのっていうぐらいですね、もう講演で饒舌に演説するし、もう会議掛け持ち何ともないみたいな、ものすごい精力的に今活動されている、でもう国民の 中にも安倍待望論が出てきていて、これはあの裏は取れてないんですけど、一部の週刊誌報道によると、アップデートされた 新しいアベノミクスを国民に問うんだ。菅政権は財務省の言いなりで財政出動はできない。僕は思い切ってやる。これね、今ほら特別定額給付金とか持続化給付金が出なくて今もう追い詰められちゃってる人も街中に溢れてるわけですよ。そこにまたやるぞって言ったらキャーって。
いやでも、でもことの発端はですよ、まあアベノマスクと芸能人とのコラボとか、あの辺もかなりネックにはなってるんじゃないですか。
なったんですけど、実はその後の菅政権の相次ぐ対策失敗でですね、もうかなりみんな忘れてきちゃってるんです。
アベノマスクを、
で菅政権ではダメだって言うと、安倍さんがドーンと出てくる。
でもその前のいろいろなこう官邸絡みのこともありましたよね。森友問題で、またあれがまたちゃんと、まあ、あの国会は終わっちゃうけど6月の何日かにはあの赤木ファイルも出てくるっていう話もあるじゃないですか。
赤木ファイルは菅政権が安倍潰しのために流したっていう説もあるんです。これは証拠は何もないですけど、まあそれはそれとしてですね、っていうのが一つ、
もう一つ怖いシナリオが
もっと怖いシナリオ、
実はその今はオリンピックできる状況じゃないだろうと7割の国民が思っている、でも菅総理は止められないわけです、もうずっとやるやるって言ってきちゃったわけですから、
いつも安心安全の、ちゃんと準備して国民の健康を守りながらっておっしゃってますね、
唯一やめられるのは開催都市のリーダー、小池百合子東京都知事、突然言うんです、この危険な状態で選手と国民の命と安全を守ることはできません、私はオリンピックを中止することを IOC に要請します、そうすると国民はいやー素敵
ー、また素敵って言っちゃう。
で続けて、このオリンピックを中止した責任は全て私にあります、私は都知事にを辞任します、言ってですね、そして、
国政に出ます。
国政に出る衆議院選挙に出る
すごいシナリオですね。それ、
秋の自民党総裁選挙にも出馬して、そこでもこの国民の支持を背景にいきなり自民党総裁の座を射止めて、
何の確証もないですよ。
これは
なんかこう
すごいシナリオが
映画みたいな、
まあでもなんか心の隅には先週としてちょっとは頭の隅にっていうなんかその心はあるけど、あ
の念のために申し上げておきますけど、具体的証拠のない話です。
もう森永さん勘弁してよ。
先週も今週も
ありがとうございました。お時間来てくれ
て、状況証拠としてはなんかこうストーリーができてしまうっていう
2パターンともちょっとなんかドキドキする内容ですね。はい、明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。